1番特集、梅雨や台風に備えましょう。風水害編。これから梅雨や台風のシーズンを迎えます。毎年記録的な大雨により、崖崩れや河川の氾濫が全国各地で発生し、避難が遅れることで尊い命を落とす事例が生じています。このような災害は大東市でも起こる可能性があります。もしもの災害に備え、住んでいる場所の災害リスクを確認するとともに、災害時の行動を事前に決め、持ち出し袋や備蓄品の準備を行うなど、災害の未然防止と被害の軽減につなげましょう。避難指示で全員避難。なお、避難のパターンは2ページに載っています。警戒レベルは1から最高レベル5まであります。その状況と取るべき行動。警戒レベル1。今後気象状況悪化の恐れ。取るべき行動。最新の気象情報に注意。警戒レベル2。気象状況の悪化。避難場所や経路などの確認行動。警戒レベル3。災害の恐れあり。高齢者等避難。危険な場所から高齢者などは避難。警戒レベル3、高齢者等避難で、高齢者や障害のある人は避難してください。警戒レベル4、災害の恐れが高い、避難指示。危険な場所から全員避難行動をとる。警戒レベル4、避難指示で、全員避難を開始してください。警戒レベル5、災害の発生または切迫、緊急安全確保、命の危険、直ちに安全確保の行動を。避難のタイミングは警戒レベルに合わせ、防災行政無線を通じて伝達します。防災行政無線が最新式に変わりました。音が鮮明になり、遠くまで聞こえるようになりました。避難指示を確実に受け取る。避難情報を確実に受け取るための方法を確認しておいてください。QR コードが載っています。大阪防災ネット防災情報メールの登録はこちらからとあります。大東市役所から高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保などの避難指示が出た場合、市民の皆さんはスマートフォンの緊急速報メールから、パソコンで大東市ホームページから防災行政無線、消防団の広報者から、また Facebook 大東市公式 Facebook から、自治会自主防災会から、ラジオ、テレビ、Dボタンなどから確実に情報を受け取ってください。大東市は土砂災害特別警戒区域にお住まいの人に避難情報を確実に伝達することを目的とした個別受信機を無償貸与しています。防災行政無線の内容が聞き取りにくかったときは電話で確認ができます。電話番号0120-481-574。感染症を考慮した新しい避難。避難とは難を避けることです。コロナ禍では同時に3密にも気をつけなければいけません。安全な場所、氾濫の恐れのある川や土砂災害の恐れのある山から離れた場所、高層マンションなど、これらの場所にいる人は必ずしも避難所、小中学校、 に行く必要はありません。次のことは重要です。避難情報が発令された場合の避難先と避難経路を事前に決め、家族で話し合っておきましょう。住んでいる場所の風水害時の災害リスクを大東市総合防災マップで確認しておきましょう。大東市総合防災マップの QR コードが載っています。避難のパターン、5つあります。1、在宅避難。自宅が洪水や土砂崩れの恐れのない安全な場所であったり、頑丈な高層マンションなどの場合は自宅に留まり避難。2、親戚宅など、安全な場所に住んでいる親戚や友人などの家へ避難。3、車中。避難所になっている小中学校のグラウンドで一時的に車の中で過ごす。ただし、定期的な運動や換気を行ってください。高齢者や持病のある人は車ではなく避難所へ避難してください。4. ホテルなど、協定を結んでいる宿泊施設を避難所として利用する。避難所に避難した人から要配慮者を優先して案内します。5. 福祉避難所。避難所では生活に支障がある人は特別な配慮がされた施設へ避難。避難所に避難した後、福祉避難所の開設が完了後、要配慮者を優先して案内します。新しい避難、風水害のイメージ。大東市の地図が載っており、浸水想定区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域が地図上に示されています。洪水が起こった場合、河川が氾濫すると浸水する区域、浸水想定区域は、寝屋川流域の近辺です。北は深北緑地のあたり、南は隅の道駅、東は外環状線まで、西は大東市の西の端までです。土砂災害が起こった場合、土砂災害の恐れがある区域、土砂災害警戒区域は、飯盛山方面に設定されています。著しく土砂災害の危険が生じる恐れがある区域、土砂災害特別警戒区域は、飯盛山方面の土砂災害警戒区域の中に4カ所設定されています。イメージ説明終わり。大東市の避難所は感染症対策を講じた安全な避難所です。小中学校などの避難所では感染症対策を講じています。避難所では受付でアルコール消毒および検温、問診を行います。体育館内に設置された飛沫防止用のパーティション内で過ごしてください。小さい一人用テントのようなパーティション内の様子、簡易ベッドとエアマットがあります。パーティション、簡易ベッド、エアマットを整備したことにより、プライバシー及び居住性が向上しました。避難所に持っていくもの、命を守るため、水、食料、いつも飲んでいる薬など、感染予防のため、マスク、アルコール消毒シート、体温計など、あると助かるもの、携帯電話、充電器、運転免許証や健康保険証のコピー、懐中電灯、ポリ袋、新聞紙、ラップ、ティッシュ、軍手、雨がっぱ。高齢者は、メガネ、補聴器など、女性は、生理用品、ビデなど、子供にはおむつ、レトルトの離乳食、折り紙や音の鳴らないおもちゃなど、 いざというとき、すぐに用意できないものもあります。日頃から心がけて防災用リュックなどに入れておきましょう。キッチンカー。災害時に発生する食品ロス、生物や冷凍食品などを使って、ガス、電気、水道が機能しない状況でも、キッチンカーで調理をし、炊き出しとして提供します。車体に大東の絵と大阪大東と大きく書かれたキッチンカーの写真が載っています。防災知恵袋。これまでの防災は、災害用の特別なものを用意して備えることでしたが、日常の物品で普段から使えて災害時にも便利に使えるものなど、役立つアイディア6つを紹介します。1. 断水対策、食器を洗わない工夫。災害時、水は貴重です。食器にラップやポリ袋をかぶせて使い、食後はかぶせたものを捨てることにより、食器を洗う水を節約できます。2. ポリ袋の活用。出血している傷口に清潔なガーゼなどを当て、血液には直接触れないようにポリ袋を利用し、圧迫して止血します。腕が骨折した際、患部を板などで固定し、スーパーのポリ袋の両側を切り込むことにより、三角巾代わりに利用できます。3. ストックしながら回していく。普段の生活で消費し、消費した分を買い足す、負担の少ない備蓄方法です。水やレトルト食品、カップ麺、缶詰、ふりかけなどの食料だけでなく、子供のおむつやミルクなども備えておきましょう。備える、食べる、買い足す、また備える。このサイクルでストックしましょう。4. アルファ化米のアレンジレシピ。アルファ化米とは、長期保存ができて、水やお湯だけでご飯を作ることができるお米です。大型スーパーやホームセンターなどで購入ができます。災害時にとても便利な保存食ですが、避難生活が続けば飽きてしまいます。ここでは、危機管理室の職員が実際に試作した手軽にできるレシピから、好評だったものを紹介します。焼き鳥缶と刻み海苔とお好みでマヨネーズ。天かすと刻み海苔と卵とお好みで醤油。トマトスープとチーズとバジルでリゾット風。危機管理室主査より一言。カロリーがやや高いのでご注意ください。また栄養が偏りがちになりますので、サプリ、野菜ジュースやビタミン剤の併用をおすすめします。5. 新聞スリッパ。新聞を折りたたんで即席のスリッパを作ります。体育館や土足厳禁の施設などに使用できます。危機管理室課長補佐より一言。地域の防災訓練などで作り方を教えています。6. ツナ缶やサラダ油でランプの代用。在宅避難で停電になった際、ご家庭にあるツナ缶の油やサラダ油を利用して、こより状にしたティッシュを油に浸して火をつけるとランプになります。危機管理官より一言。身近なものも一工夫すると防災グッズに早変わりします。災害は誰もが経験する可能性があります。防災について今からできることを一人一人がもう一度考えてみましょう。以上、問い合わせ、危機管理室、875-0211。これで1番特集を終わります。